Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。始まりました、小山純子のラヘラジ。8月最後の水曜日やってまいりました。少しずつ涼しくなってきたかなとは思いながらも、暑さでやられまして、ちょっとね夏バテ気味なんですけれども、こういうね忙しい時でも丁寧に作られたものを食べていると、それだけでももう一踏ん張りできるかなっていう風に感じながら過ごしております。で、今日は目の前に素敵なご夫妻がゲストで来てくださってるんですけれども、このねお二人が、先週はドライフルーツねやってる子が来てくれたんですけども、今日はお野菜のお二人来ていただいております。で、本当になんかね愛情を込めて作ってらっしゃるのがもう野菜から伝わってくるんですけども、その辺の詳しいお話をこの後聞かせていただきたいと思います。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、本日のゲストは笹山で、農薬化学肥料を使わずに農園をされている木田実さん、千恵子さんご夫妻にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人とも顔が緊張されてますがね、もともと私は千恵子さんと、ね、ウクレレの発表会で出会って、お野菜を作ってるっていうのを聞いてちょっと興味を持ってたんですけれども、笹山でね、お二人でされてるということなんですけれども、もともとは笹山のご出身で、ご実家が農業されてたとか、そういう感じですか？
いや、住んでるのは箕面市に住んでまして、はい、まあ野菜作りとかっていうのはあんまり経験はないんですが、はい、
そうなんですか、
はい、
お野菜をされるまではどんなお仕事を？
多分70代前半ぐらいの方でしたらご存知かもわからないですけども、はい、まあ、ずっとアパレルにおりまして、はい、バンジャゲットという会社、はい、石津健介が社長をやってた、うん、はい、その会社に入りたくて、
はい、
そこでアパレルのスタートが始まったんです。
そっからアパレル一筋でずっと。
そうですね、バンジャゲットが、4年後にちょっと、うん、会社が倒産しまして、はい、まあ、その後は大道リミテッドと言いまして、はい、ブランド的に言うとメンズレディースのニューヨーカーっていうブランド、ブルックスブラザースもそうなんですけども、はい、そこの営業をずっと、
はい、
どちらかというと専門店の担当で、はい、まあ、西日本大阪支店におりましたので、はい、西日本の取引先、
はい、
全部を統括して、
はい、
やってました。
それがなんでまたお野菜作りに？
実はですね、はい、私42歳の時にその大東リミテッドで本社へ家族と共に転勤をしまして、
うんはい、本社は関東ですか、
秋葉原に東京本社があって、はい、そこに家族も一緒に、行くことになったんですけども、はい、やはり大阪と違って、うん、関東はやはり厳しいですよね。仕事も忙しいし、
確かにね、日本のこう中心になってます
も
んね。
私もずっとその大阪でずっと支店でやってたんで、うん、もう関東の大阪、東京の仕事のリズムとか仕事量とか、
はい、
もう忙しくって、うんうん、で東京って人が多いです、
はい、
もう本当に疲れてたんですけども、うん、まあたまたま仕事でロンドンに出張にすることがあって、はいうんまあ、そこでその駐在員と話をしてた時に、はいうん、イギリス人って、はいまあ、ロンドンの、ビジネスマンは40歳ぐらいまでは一生懸命仕事をしてですね、
はい、
その後は郊外、
うん
まあ、保養地で、
はい
自分の好きな、
はい
フィッシングとかハンティングとかそういうのをやりたいっていうのが、
はい、
彼らの夢らしいんですね、まあ、それを聞いてたことがあって、はい、私はもうちょうど10年間東京で勤めた時にですね、
はいはい、
もうどっかで途中で早期退職して、
はい、
どっか田舎で農業でもしたいなって言って思ってたんですが、
うん、それはダメだよね。ちょうど子供たちが3人大学生の頃だったんで、
はい、
ちょっとそれは待ってねっていうことで、50で退職されては困るので、65まで勤めなくてもいいから、60で辞めていいから、自給自足のお野菜を作るのはそこからにしてちょうだいというお願いのもとで。
全くかかったんですね。
全くかけました。
それで、うん、定年までなんとか、はい仕事をして、うんまあ、子どもたちも大学も出て、はい、就職も社会人になって、
はい
まあ、60歳の延長以上の延長を、うんまあ、したくないということで、うんはいまあ、60歳になって大阪に、う
ん、じゃあまたご家族で戻ってこられたんですか。
そうです。
2人で戻ってきました。
長男は神奈川におりますし、うんはい子供たちは関東に出るんで、
2人で戻ってきて、
はい、
でお野菜作りを始め、うん、お父さんの方主人の方が始めました、
はいはい、じゃあその時千恵子さんは一緒に戻っては来たけども畑には行かれてなかったんですか。
最初は収穫だけに行こうと思ってたんです、
ね
うんは
い、一番楽しいところですね。
ところだけいただいて美味しいものを安心安全で美味しいお野菜を食べたいっていう思いで行ったんですが、
はいはい、
たまたま、うん主人が苗を植えるのを一緒に手伝った時に、
うん、
主人よりちょっこり植えた苗私が植えた方が上手にいいものができた、うん、そこで逆に主人より私の方がハマってしまった、
うん、ハマってしまったんですね。じゃあもう今苗を植えるのは千恵子さんの担当。
担当です。
お
でもその前の重要な作付け計画、うんうんはい、今年は何を作るかっていうのはそこはお父さんの主役割分担で、
じゃあ2人で分担して連携してされてるんですね。
そうです
ね。でもね先ほど農業なんてほとんどやったことなかったっていうことだったんですけど、その農業をスタートした時っていうのはどういう状態からのスタートだったんですか。
今言いましたように、うん、60歳で大阪に戻ってきて、はい職業訓練校で、はいたまたま締め切り日がその日、
はい、
その農業訓練校で、うん、野菜の方の学校が締め切りがあったので、はい、すぐにこれだと思って、
うん、巡り合わせのタイミングがビタッと
本当にその人生のタイミングっていうのか、うん、チャンスっていうのがこんなところにあるのかなっていうのは今感じますね、
はい、
でそれが爽やかあぶりっていう農業の専門で教える学校なんですね、はいうんうん、そこ3ヶ月間、
はい
農業の基礎の勉強をいろいろ教えていただいて、
はい
まあ、そこの、まあ、 私は、うん、クラスの中で一番年少者なんですけども、はい、クラスメートと、はい、まあ、その教えてた先生と今も、はい、あの交流があって、はい、あのいろんな地域に、はい、その学校の卒業生もおりまして、
仲間が全国にいらっしゃるんですね。
全国にいてて、そのネットワークがあって、うんうん、今もつながって、はい、今回もイベントに一緒に参加してもらうことになっているんですが、
はい、
まあ、そのきっかけですね。
うん、でもたった3ヶ月。
そうなんです。
でスタートをされて、
3ヶ月でね、うん、あの基礎的な勉強をしながら、はい、まあ、そのクラスメートと一緒に、うん、ムーチを、
はい、
あの休みの日に、うん、探しに行って、
はい、
まあ、卒業する前にはもう、あの大阪の能勢で、
はい、あ、もともとは能勢でスタートされたんですね、
はい、そうなん
です、
はい、スタートは能勢でやったんですけど、
ほんの少しでしたけど、はい、能勢でスタートしたんです、
能勢から笹山に拠点を移されたのはどうしてなんですか。
やはりね、
黒豆だよね、うん、黒豆をあの作りたい、
はい、
笹山で黒豆を作りたいっていう時に、はい、たまたま、うん、あの笹山でその土地を借りれる話が、はい、なんか近寄ってきていただいたおかげで、うんうん、パッと飛び込んで、はい、笹山の方で農業を始めるきっかけになったんですよ。
そうなんです。すごいこうタイミングが全部重なっていってるんですね。
そうですね、あのやはりあの能勢と違って笹山の方が、はい、あのその黒豆に適した、うん、気候風土、
はい、
やっぱり水も綺麗ですし、はい、でまあ、景色もね、はい、かなり雄大な、うん、あの田園地帯なんで、はい、すごくこう理想的な、うん、まあ、場所だと思います。
何よりもね、うん、朝夕あの霧が豆を美味しくするんですかね、
は
い、おぷっくら大きな、ね、はい、気候に合ったいいものができるのは、うんうんうん、笹山しかない。いい黒豆ができる地は笹山のみだと思います、
うん、でもそういうね、なんかあのお話があった時にそれをちゃんと掴んで物にしていってるっていうのがもう素晴らしいなと思っててね、やっぱり躊躇することってあると思うんですよ、うん、
あの本当にね、うん、社会アパレルでずっとやってましたけども、はい、やっぱこういう農業に携わると、うん、やはりいろんな方とのこうつながりっていうのが広がっていく、
はい、
でいろんな方からいろんなアドバイスをもらったり、はい、いろんな紹介をもしてもらったりっていうこともあって、うん、もう結構割とスムーズに笹山の方に、うん、あの土地を借りることができて、はい、スタートしました。
いやでも2人のお人柄がね、多分そういうご縁を引っ張ってきてるんだと思うんですよね。で、なんかお野菜作りにもすごいいろんなこだわりを持ってされてるので、後半そのお話をね聞かせていただきたいんですけども、今日ね、ウクレレで出会った千恵子さんが素敵な一曲を、ね、持ってきていただいているということなので、ご紹介いただいてよろしいですか。
は
い、
あとジェイク島袋さんのウクレレ演奏によるナダソウソウです。
はい、ではナダソウソウお聴きください。
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、本日は笹山で、無農薬ですね、農薬を使わない、化学肥料を使わないっていう、ね、スタンスで農園をされている木田実さん、千恵子さんご夫妻にお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、ウクレレ聞くと、この曲聞くと落ち着くっていうふうに言っていただいておりましたが、私は木田さんのお野菜を食べると落ち着きます。なんかでも本当にすごくこだわって、ね、種選びからこだわってされてるっていうのを以前にお伺いしたことがあるんですけれども、
市販されてる種が安心かって言ったら、はい、うん、ちょっとどうかわからないので、うん、なるべく自分たちが作ったお野菜から種を取る、はい、それとか無農薬でされてる方が集まる種の交換会の勉強会に行ってたりして、はい、うん、そこから在来種の種であったり、はい、皆さんが育てられた種をいただいてきて、うんうん、それを使って作る、 100% とはいきませんが、うん、信頼できる種から信頼できるものを使いたい、そういう気持ちでやってます。
なんかね、もう本当にお野菜一つ手に取るとすごくね、なんていうの、甘やかされてる野菜ではないんだけど、愛情を込めて丁寧に作られてるんだなっていうのが伝わってくるお野菜なんですけども、種にこだわって、で笹山という土地にこだわって、他にこだわりは何かありますか？
一番大事なのは、うん、やはり水だと思うんで、うん、
水、
はい、今野菜を作ってる圃場は、はい、まあ、地下水を汲み上げて、うん、はい、それを使って散布してるんですね、うんうん、はい、まあ、なかなかその水のね、はい、綺麗なところで野菜を作りたいという希望があったんで、うん、はい、それは叶ったというふうに思ってるんですが、
本当に笹山の恵みだけでできてるということですね。
そうですね、
もう地下水を汲み上げてるってことは割と山に近いところでされてる感じなんですか？
いや、来ていただいたら分かるんですけど、うん、横が川、
あ、
でその横が竹やぶがあって、はい、畑がある、まあ、川に近いんで、はい、地下水も汲み上げることも
可能だと。そうか、水が地下にも流れてるんですね、はい、でも今の時期ちょっとマシになったかもしれないけど暑いんじゃないですか？
いや、すごいですよね、昼間の暑さっていうのは、ね、もう耐えられないぐらいですけれども、やっぱりこうやってる作業をやってると、はい、なんか皆さんが、はい、あ、この野菜食べていただいたら喜ぶんじゃないかなとか、うん、はい、この野菜はこの方に食べていただきたいなとかという思いが出てくると、はい、そういう暑さも忘れるぐらいなんですよ。で、自給自足で始めた野菜作りを、はい、うんうん、分けてくださいって、はい、いろんな方から、うん、声掛けいただいて、はい、あ、生姜作ってもらえませんかっていうんで、うん、生姜作りに挑戦したり、そうしてなんて待ってくださる方がいるっていうのも、はい、私たちの励みで、うん、暑さも何もかも忘れさせてくれるすごい野菜作りが、皆様の嬉しい顔を想像できる楽しい時間になってます、うん、
いや、もう今お話ししていただいてるお二人も最初ねちょっと緊張されてるかなと思ったんですけど、すごい笑顔で生き生き本当に野菜を愛してるんだなっていうのが伝わってくる、ね、そんな感じですけども、もともとじゃあ売るためにやってたわけではないんですね。
そうですね、
今も、うん、なんか売るためよりも、はい、安心安全のお野菜、それを美味しく作れたものを皆さんに食べていただいて、はい、うん、皆さんも元気になってほしい、はい、それで皆さんの笑顔が見れるなら、うんうん、こんな幸せは私たちにはないという、そんな気持ちで作ってます。
だからあんな美味しいお野菜になるんですね。でね、イベントで私も何度か買わせていただいてますけども、うん、 あのなかなか時間に行けないので取り置きお願いすると小山さんって貼ってあるねあの私仕様の野菜セットになって私お料理するのもね結構好きなので木田さんからのメッセージでこのナスを作って何か作ってくださいとリクエストが
そうなんですね、あの珍しい品種も、はい40種類ぐらいのお野菜を作ってますので、
うんすね、結構な種類ですね
そうなんですだから、うん、あのお料理好きな方だったら、はい、どういう風に食べられるかなっていうのも野菜を作っていく上での楽しみの一つなんですよ、はい、皆さんに買っていただいた方も楽しんでいただけたら、はい、私たちももう倍嬉しい楽しいっていう
なるほどいや7月にね打ち合わせに行かせていただいた時に、はい、ホーリーバジル分けていただいたじゃないですか、はい、私あれ早速帰って使ったんですけど香りがすごく何とも言えない香りで
そうなんですねもう私も2年前だと思うんですけども、はい、今カナが言ったあの種をいただく会、はいまあ、種の交換会で、うんまあ、あの岡山で無農薬で、
はい、
ハーブ園をやってる方から、はい、あのいただいて、うん、それをハーブティーにしてそれを飲んで、はい、瞬間にこれは美味しいと思って、うん、これを作ろうと思って作り始めたんです
よ、ねはい、
で去年と今年で、
はい、
今年はまあかなりあの多く作ってるんで、
はい
うんうん、今回私も乾燥のハーブティー、
はい、
で生のハーブもやってますので、はいうん、両方楽しんでいただけるかなと思ってます
ね。ってことはもしかすると秋には乾燥のホーリーバジルのお茶が買えるのかな
今あの乾燥中なので、
ね、でもあれって本当になんかいいものに出会ってそれを愛情込めて作ってっていう循環がねみんなを笑顔にしていくのかなと思いますし、うん、なんかね私はアロマセラピーをやっていてハーブとかを聞くと、うん、これってどういう精油成分が入ってるのかなとか、うん、香りからね私は見ることが多いんですけどやっぱりね、なんて言うんだろう肥料とか農薬とかを使ってないからかもしれないですけどお野菜にしてもハーブにしても木田さんのところの香りがすごく濃いですね、
うんうん、味の濃いって、うん、なんか皆さんなんかがっつりした野菜ってしっかりしたお野菜だというふうには言っていただけますね、
う
ん
う
ん、
そう
生姜一つにしても、うん、生姜をこう持って入った途端、はい、生姜が来たって分かるぐらいの匂いがするって言っていただいたことがあるんですが、うん、それがなんかやっぱり、うん、あ食べてるよ元気になるよっていうふうに食べていただいた皆さんに伝われば嬉しいですね、はい、
野菜本来の力がすごく出てるんでしょうね
そうですよね僕らが扱ってる肥料自体が、はいまあ、愛知県の神谷先生って言われる、はい、あの先生なんですね、
はい、
でそこはかなりこの全国からいろんな方が、はい、あの勉強に集まられたりする、うん、肥料がキラ有機っていうキラ農法っていう農法の、
はい、キラ農法、
はい
はい、
いろいろその有機っていうのはあるんでしょうけども、うんはい、動物性の肥料は一切入ってないですね、はいまあ、普通あれば、はい鶏粉を使うとか牛粉とかを、
う
ん
う
ん、
そうですよね
もうそれが一切入ってなくて穀物だけのその肥料なんで、
その動物性のものを肥料にしてないっていうのは何か理由があるんですか、うん、
やはりね私たちも何年か、はい、牛粉とかで試してみたんですけどもね、うんはい、やっぱりちょっとこう思わぬものが、
はい、
できたりするんですね
うん
急にキノコが出てきたり
そこにあるはずもないものが
出てくるないキノコが出てきたりそこに支え間に生えない雑草が生えてきたりっていう、まあ、外来種的な雑草が生えるっていうのが、はい、
動物が食べたものが残って出てくる
そうだと思いますそれしかちょっと考えられない
です、ねはい、そうなると生態系がまた変わったりしますもんね
あまりにもちょっとそれを見てしまって、はいまあ、怖くてやめて、
はい、
その神谷先生と知り合うこと、うんはい、これも っぱり農業の大きな、うん、転換期というか、はい、きっかけになっていると思うんですけど、うんう
ん、いやもう本当こだわりだらけですね。
なんかね、自分自身がやっぱり安心安全で食べたいっていう思いがそうなっていったのかなと思うんですけどね、
うん、多分ねお二人は何かにこだわろうと思ってやってきたわけでもなく本当に安心安全美味しいものって追求していった結果がね、うん、今の形なのかなっていうそういうところですよね。
運命的なね、うん、巡り合わせですよね、うん、なかなか自分からそんな、はいね、有名な方たちと知り合いになって教えてもらうとは思ってもみなかったですし、うんはいまあ、それはすごいことかなと思います、
うん、もうそういうチャンスがあった時に全部一歩ずつ踏み出してそこに飛び込んでいってる証拠ですね。
そうですね。いやなんかうん、笹山に行った最初も周りの方は2ヶ月ぐらいは遠目にずっと見てらっしゃったんですけど、はいうんうん、あこの人たち本気で聞き出してるね、うん、週2日しか行かなくても来てるね、はい、と分かると、うん、皆さんがこの道具を使った方がいい、はい、これはこうした方がいいよと今も周りの人といろいろなお話をしながら、はい、させていただいてるのは、うん、なんかそういう気持ちが伝わって、はいうんうん、応援してくださる方もたくさんいるんだなって実感しますね、うん、
いや本当にいい野菜作りをされてますよね。人とのつながりも含めてねすごい私も刺激をいつもたくさんいただいております。でそんな木田さんご夫妻が育てたお野菜と常設で売ってるわけではないんですよね。
ないですね、うん、豊中の本町にあります、はい、カフェ茶碗さんで、はい販売の方させていただいてるんですが、はい、9月は第2土曜日9月9日と、はい、第4土曜日9月23日を、はい、店頭で朝10時から販売する予定にしておりますので、はい、自給自足ですのでそんないっぺんにたくさんではないんですけれど、はい、ぜひ皆さんにもこのお野菜食べていただければと思っております、
はい、もう買いたい方はね10時に行った方がいいです。お昼回るともう多分野菜残ってないと思うのでね。で黒豆もまた秋になったら
そうです ね、 黒豆はね、年に2週間だけですので、はい、10月10日過ぎから約2週間、はい、その間の収穫になりますので
分かりました。それも楽しみにしておりますということで、今日は笹山で農薬化学肥料を使わずに農園をされている木田実さん千恵子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ。木田さんご夫妻のお話を伺いまして、いくつになっても好きなことをねやるために一歩踏み出すって素敵だなと思いました。私もまだまだこれから一歩一歩踏み出して頑張っていきたいと思います。ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。